最後にインタビューを通して野上さんが伝えたいことを話していきたいと思います。野上さんは私たちが放送するにあたってインタビューで感じたことをそのまま素直に伝えてほしいとおっしゃってくださったので、私たちの感想も踏まえて話していこうと思います。
今回のインタビューを通して私たちは多くのことを知りました。まず現在日本には1万人ものベトナム人難民が存在すること、そしてベトナム人難民とはどういう人たちなのかということを詳しく学ぶことができました。助かるという保証もないのに母国から逃げようとする人々の気持ちはどれほど過酷で怖いことでしょう。彼らは小さな希望を求め日本にやってきたのです。しかし日本でも金銭的、社会的に多くの困難を伴う生活を強いられている場合がまだまだたくさんあります。
私たちには想像することさえ難しいほどの苦しさだと思います。とても心が痛くなりました。難民の人たちに私たちができることはないのでしょうか。
インタビューの中でも話に出たのですが、私たちが通っている関西学院大学には難民支援するための推薦入学制度があります。その制度を利用して入学してきた人をサポートすることが私たちの一番身近にできる難民支援ではないでしょうか。共に学び、共にかけがえのない大学生活を過ごすため、できる範囲で私たちがサポートをすることによって、難民の生徒たちへ日本での大学生活のきっかけや日本で過ごしていくための力を与えることができるはずです。
実際にボランティアや支援活動に関わる機会も身の回りにはあふれています。しかしいざボランティアに参加することは時間や勇気を必要とされるため、つい消極的になって機会を逃してしまうことが多くあります。しかし野上さんはベトナム人の調査をするにあたって高取コミュニティセンターに関わり、ベトナム夢神戸に所属するなど、さまざまな支援活動に積極的に参加してこられました。現在も博士課程を取得するために日々研究をし、共に支援活動もされています。研究だけにとどまらず、支援活動も意欲的に参加していることは本当に素晴らしいですね。
インタビューの中でとても印象に残った言葉があります。それは、遠回りすることで得たこともたくさんあるよ。無駄なことなんて一つもないよ。という言葉です。それを笑顔で言う野上さんは本当にキラキラしていました。私たちも自分の将来をしっかり見据えて、ボランティアや学外の活動にも積極的に参加し、目標を持って生活していこうと思いました。
野上さんへのインタビューをし、自分たちで野上さんの言葉一つ一つをかみしめるうちに、支援活動とは何から始まるのか、市民を支える力とはどのようなものなのかということについて知ることができました。
野上さんのように市民の方にインタビューをして、ベトナム人について研究し、それによりできる人々とのつながりを大切にしていく、さらに長田区に住んでいるベトナム人により快適な生活を過ごしてもらえるよう、野上さんは日々支援活動をしています。またこの支援活動が地域を支える力の土台となり、大きな力となっているのです。
このように私たちは野上さんにインタビューしたことによって、多くの知識や考え方、勇気を得ることができました。野上さんの研究、支援活動、さまざまな面でのご活躍を期待するとともに、心から応援しています。また私たちもこのインタビューで学んだこと、刺激を受けたことを忘れず、これからの生活に生かしていこうと思います。
野上さん、私たちの活動のために貴重な時間をいただき、本当にありがとうございました。
これで私たちの番組を終わらせていただきます。野上さんから私たちが教わったこと、感じたことが少しでも皆さんに伝わっていれば嬉しいです。皆さん、最後まで聞いていただき、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。